こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Change Your Lower Body and Change Your Life Euclid Bo Toe Movie による足指への働きかけを下半身の状態と日常生活の質の見直しにつなげようとする実用系の健康主体ケア書である。署名と書誌情報から確認できる中心主題は足指回しを核に、足元を非全体の土台として捉える視点にある。一般的な筋力トレーニングや大きな動きを中心にした運動書とは異なり、靴の中で見過ごされやすい足指の動きに注意を向ける点が本書の特徴といえる。ただし提供された資料には本文構成、個別の手順、適応症、効果の根拠を確認できる情報がない。そのため本分析では題名から明確に読み取れる範囲に限定し、足指の可動性、下半身との関係、セルフケアとしての位置づけ、実践時の注意点を整理する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に足指を末端ではなく下半身の出発点として捉える視点。本書の題名が示す第一の論点は、足指を単なる末端部ではなく下半身の使い方を考える出発点として扱うことである。立つ歩く方向を変えるといった日常動作では、金台と床の接点は足であり、足指もその設置環境の一部を構成する。したがって足元への注意は局所的なケアにとどまらず、足首、膝、股関節を含む下肢の感覚を観察する入り口になりうる。ここで重要なのは、足指だけを動かせば全身の問題が自動的に解決すると短絡しないことだろう。わしろ足指の動きを手がかりに、普段どのように立ち、靴の中で足がどう拘束され、左右差や動かしにくさをどの程度自覚しているかを確認するという実用的な発想が中心となる。大きな筋肉や激しい運動に目が向きやすい健康情報の中で、小さな部位の感覚と操作性を重視することが本書の主題を特徴づけている。次に、足指回しという小さな動作を継続的なセルフケアにする意味。署名に明記された足指回しは、器具や広い場所を必ずしも必要としない。局所的で取り組みやすい身体操作として位置づけられる。こうした小さな運動の価値は、運動量の多さよりも足指を1本ずつ意識して動かす時間を作れる点にある。日常では足指を個別に動かす機会は限られ、歩行中にもその動きを詳しく観察することは少ない。ゆっくり回す、触れる、動きの左右差を確かめるといった行為は、寛大の状態を一律に評価するより先に、自分の足の感覚を把握する契機になる。本書のタイトルが掲げるすごいという表現は、複雑な方法ではなく、見落とされやすい部位への注意から生活習慣を見直すという訴求と読める。一方で、継続の成否は強く行うことではなく、痛みを避け、日々の生活に無理なく組み込めるかに左右される。足指回しは短時間の実践を通じて身体観察の習慣を作るための方法として理解するのが妥当である。さらに下半身の変化を歩行立位の感覚と結びつけて考える下半身を変えるという題名は、見た目の変化だけでなく立位や歩行における感覚、足元への意識を含む広い実践課題を示唆する。足指への働きかけを評価する際には、運動直後の柔らかさや軽快感だけを成果とせず、立った時に足裏へどう体重が乗るか、歩く際に足元をどう感じるか、といった日常動作とのつながりを見る必要がある。これは足指の運動を万能な治療法とみなすためではなく、局所の動きと全身の習慣を切り離さないためである。例えば足元の感覚に注意が向けば、長時間同じ姿勢でいること、サイズや形状の合わない靴、片側に偏った立ち方など自分の生活環境にも目を向けやすくなる。本書が扱う主題の実際的な意義は、下半身を一つの部位として抽象的に鍛えるのではなく、床との接点から身体仕様を再点検するところにある。変化の感じ方には個人差があるため、比較対象は他人の理想像ではなく、実践前後の自分の動きと快適さであるべきだ。そして足指ケアを過大な効果主張にしないための判断基準。本社のように内体の一部への簡便な働きかけを扱う健康書では、読者が期待と限界を区別することが重要である。足指を動かすことは足元の可動感や肩への注意を高めるセルフケアにはなりうる。しかし痛み、しびれ、腫れ、外傷後の症状、歩行を妨げる強い不調がある場合まで、自己流の運動だけで対応すべきだとは言えない。題名の人生が変わるは、生活の中でキャラ代との向き合い方が変わるという広いメッセージとして受け取り、医学的診断や治療の保障と混同しないことが必要である。可動域を広げようとして指を強く引っ張ったり、痛みを我慢して回したりすれば、セルフケアの目的に反する可能性がある。実践時には強い痛みがないこと、左右の違和感を観察すること。症状が続く場合には医療専門職に相談することが基本的な判断基準となる。こうした慎重さを保つことで、足指回しを誇張された万能策ではなく、日常的な身体管理の一要素として活用できる。最後に、 大きな運動の前後にも使える肢体観察の入り口としての足指に焦点を当てる方法は、単独の健康習慣としてだけでなく、歩行ストレッチ、下半身の運動などに取り組む前後の身体観察にも応用できる。運動前には指が曲げ伸ばししやすいか、左右で感覚が違うか、足裏や足首に張りがないかを確かめる。運動後には接地感や疲労感がどう変わったかを観察する。このような確認は数値化しにくい身体感覚を扱うため、速攻を競う血行法とは異なる。重要なのは足指の操作を目的化せず、自分の下半身の状態を丁寧に読む練習として使うことである。本書の題名が持つ独自性もまさにこの縮尺の小ささにある。全身を変えるために、まず大きな負荷を課すのではなく、床に近い小部位から注意を始めるという順序である。ただし、提供資料から本書が特定の運動プログラムや疾患別対策を提示しているとは確認できない。読者は確認できる中心テーマである足指回しを無理のない範囲での感覚教育と生活習慣の点検として受け止めるのが適切である。結論として、本書は激しい運動や複雑な器具を用いず、足指という見落とされやすい部位から下半身を見直したい読者に向く。長時間の座位、立位、歩行、靴との関係などをきっかけに足元の感覚へ注意を戻したい人にとって実践の入り口になりやすい。特に運動習慣が十分でない人でも、小さな身体操作を継続することの意味を考えたい場合には親和性があるだろう。またすでに運動している人にとっても、足元の状態を観察する補助的な視点として読める。類所との差別化は、下半身を大筋群の強化や体型管理だけで扱わず、足指回しという非常に限定された動きに焦点を置く点にある。身体改善を大きな負荷や短期的成果と結びつけるのではなく、足と床の接点を意識する日常的セルフケアとして提示するところに特徴がある。ただし、入手可能な情報からは本文の詳細な手順や医学的根拠までは確認できない。読者は本書を診断治療の代替ではなく、痛みを避けながら足元の可動性と生活習慣を観察するための実用書として位置づけると良い。小さな部位に注意を向けることで、立つ歩くという反復動作を改めて検討できる点が現実的な知的実践できる益である。ご支援いただける場合はユーカリ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。